瀬戸町ラジオ。
瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。今日は瀬戸警察署五十嵐さんにお越しいただきました。五十嵐さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは薬物の乱用防止ということなんですが、薬物に関するお話をお伺いします。まず薬物といってもいろいろな種類があると思いますが、現状ではどのような薬物が問題になっていますか？
はい、そうですね、日本で出回っている薬物としては覚醒剤と大麻が圧倒的に多いです。最も多いのは覚醒剤ですが、近年急増しているのは大麻の乱用者です。
はい、先日も芸能人の方が大麻を所持していたことで捕まったなんていうニュースも報道されていました。今日はでは薬物の中でも大麻について教えてください。先ほど大麻の乱用者が最近増えているとおっしゃってましたが、どれくらい増えてるんですか？
はい、これは検挙者数で比較するのが分かりやすいのですが、警察庁がまとめた全国統計で言えば、平成26年の大麻事件の検挙者数は約1700人だったのが、平成30年では3500人を超える人を検挙しています。つまりこの5年間で2倍以上に増加したことになります。
5年間で2倍以上、それは確かに急増してますね。では年代としてはどの年代の人が多いんですか？
特に10代、20代といった若い世代が増えていますね。20歳未満の検挙人員は平成26年には80人だったものが、平成30年には429人と5倍以上に。また20代の検挙人員は658人から1521人と 2.5 倍に激増しています。
なるほど。じゃあ割合で考えてみたいんですが、全体の何割なんですか？
世代別の割合でいれば、平成30年では半数以上が10代、20代でした。
わあ、半数以上ですか。若い世代が本当にとても多いんですね。でもどうして若い世代で急増しているんでしょうか？
大きな原因として考えられるのは、危険ドラッグから大麻に移ったということが考えられます。
危険ドラッグというと、以前合法ハーブとか言われていたものですか？
はい、そうですね。一般的に合法ハーブ、合法ドラッグなんて呼ばれていた危険ドラッグの規制が強化されて入手が困難になり、使う人が減ったんですね。それに加えて、いろいろなメディアでその危険性が報道されたことで、誰もが危険ドラッグは体に悪いと分かり、危険ドラッグを使う人が激減したと思います。
ああ、なるほど。まあ、これはいいことですよね。
そうですね、それ自体はいいことなんですが、一方でインターネットなんかで大麻について人体へ悪影響はない、依存性がないといった誤った情報が流れ、若者の間に危険ドラッグはやばいけど大麻は安全らしいぞなどと考える人が増え、それによって使用される薬物が危険ドラッグから大麻へ移っていったと思います。
なるほど。でも本当は大麻って危険なものなんですよね。大麻を使うとどうなってしまうんですか？
はい、大麻はタバコよりも脳の成長を妨げ、学習能力の低下や記憶障害といった症状になりやすい薬物なんです。使用すると普段より感覚が鋭くなったような錯覚を覚えたり、無気力になったりするそうです。また慢性的に使用することで情緒不安定になったり、幻覚や妄想が現れるようにもなります。
うわ、怖いですね。
そうなんですよ、うん、それだけでなく、大麻を使用したことによって、例えば芸能人なら番組出演の降板や番組自体が放映中止になってしまったという話は皆さんご存知だと思います。一般的に言えば、会社をクビになってしまったり、学校を退学になる可能性だってありますよね。
そうですよね、本当に人生が大きく変わってしまいますよね。
はい、そうなんです。また大麻はゲートウェイドラッグなんて言われているのをご存知ですか？
ゲートウェイドラッグ、これはどういう意味ですか？
大麻がいろいろな違法薬物の入り口になるということなんです。大麻の効果だけでは物足りなくなり、強い刺激を求めて覚醒剤やコカインなどの他の違法薬物に手を染めていくことがあるんです。ですから大麻って本当に怖いんですよ。
大麻本当に怖いですね。でも大麻ってその辺で売ってるわけではないですよね。大麻を使う人はどのようにして手に入れているんですか？
外国人の密売グループや暴力団関係者から手に入れたり、最近ではインターネットを通じて手に入れているということも多いようです。
ほう、インターネットでも手に入れることができちゃうんですね。今はスマホでいつでもネットができるので結構身近に感じてしまいますね。では大麻を使うきっかけは人によって違うと思いますが、どんな場合が多いんですか？
一番多いのが友人や知人に誘われてその場の雰囲気で使ったという場合が多いですね。その場の雰囲気、ノリ、興味本位といった軽い感じで使い始めてしまう人も多いようです。
確かに若い時にはこう深く考えずにノリや雰囲気で行動してしまいがちですよね。でも大麻に関してはそれが危険なんですね。
その通りです。ですから捕まってから後悔するより手を出さないことが一番大事なことです。
はい、では若者が手を出さないためには一番大事なことは何でしょうか？
まず一つ目に、大麻は体にとっても人生にとっても大変危険なものであると正しく理解することです。二つ目に、友達や知人に誘われてもきっぱりと断ること、その場から立ち去ることです。その場の雰囲気が悪くなったりノリが悪いと言われたとしても大麻のリスクを考えれば断れるはずです。
そうですね。その時一瞬のノリや雰囲気より自分の人生の方が大切ですからね。
はい、ですから大麻について正しく理解し、誘われてもきっぱりと断る、立ち去る、これが大切だと思います。
はい、よくわかりました。ところで警察では薬物乱用防止についてどのような活動を行っていますか？
警察としては小中学校、高校へ出向いて薬物乱用防止教室を開催し、薬物の危険性を教えています。また検挙活動により薬物に手を出してしまった人、やめられない人を薬物から隔離しています。薬物乱用はダメ、絶対と言いますが、これをただの標語と思わずに本当に絶対ダメと記憶しておいてほしいです。
はい、ダメ絶対の標語、そして絶対ダメであるという事実もね、心に刻んでおきたいですね。さて、薬物の乱用防止ということで今日はお話をお伺いしていますが、改めておさらいしましょう。日本に出回っている薬物は覚醒剤と大麻が圧倒的に多いというお話でしたが、今日は大麻について詳しく教えていただきました。若い世代の使用が急増しているということで、平成30年では半数以上が10代20代の若者の使用だったということで、本当に身近なところで蔓延しつつあるという感じですね。
はい、そうなんです、うん、気づきにくいかもしれませんが、身近な存在、気づけば近くにある存在だということを知っておいていただきたいです。
その大きな原因が危険ドラッグから大麻に移ったことだと考えられているということですが、体に依存性もあるという恐ろしいものであるということ、大麻について改めて意識をすることで、若者が身近なところで手に入れることができないような社会、そして魅力に感じないように、大人も教育をちゃんと助けていかなきゃいけませんね。薬物の乱用防止ということで、今日は瀬戸警察署五十嵐さんにお話をお伺いしました。五十嵐さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。